はい、
何だったっけ晒しめ方
わかんねえ。こんにちは、
モテゲー男子教室です。
生徒1の野崎です。
生徒2の佐々木だ。懐かしいね。
こんなじゃない、お願いしますみたいな、うん、で今日は何日ですかみ
たいな。あ、そう、それを俺が聞くのがあれだったよ。
そう、う
ん、今日は何日ですか。
今日は2022年5月8日日曜日、ゴールデンウィーク最終日です
ね。
あ、超久しぶりです。
なんかさ、
い
やってなかったっけポッドキャスト。
誰が
野沢、別の人とやるっつって。
あ、そう、この話で、モテ系男子教室やんなくなって、奥さんとやったよ。
うん、
つれずれくしゃってやつをちょっとやって。
奥さんっても生きてたのね。
生きてるよ。
生きてたのねって思って。
ああ、もう確か結婚してからやったんじゃない。
まだやってんの。
いや、もうやってない。
あ、そうだよね
10回ぐらいで終わりましたいやー、きついよ、やっぱ継続がむずい。
そうね。
で、なんだっけ、で、もろもろはなんか他のポッドキャストに呼んでもらったりっていうのはたまにある。
ああ、まあ野沢立場は立場だからね。
1年に数回何かしら出させてもらう
っ
てい
う
感じ。
俺もあの後一人で通風すごろくを完成させるくらいまでやってたけど、いや、一人でやってもさ楽しくないじゃんポッドキャストなん
て辛いよね。
ね、
でこれもうちょっと超久しぶりだから、
うん、
ちょっと前提からいろいろ話そう、
うん、
まず大前提として今、14時8分なんですけど、俺たち14時集合してるから、うん、まだ出会って8分です。
3年ぶりの再会してまだ5分くらい
出会って5分で収録ってやつをやってるんで、
ね、
あの今あのなんですか、全然前準備とか打ち合わせとかも何もしてない、
ね、
もうとりあえずもう始めたの、うん、
そもそも俺ボードゲーム自体もうやってねえよ。ツーフースゴロク終わったあたりからもう触れてすら
ないそれもう5年じゃ聞かないよ ね。
あ、そうね。
ちょっと調べる。あ、調べるけど、うん、もう iPhone 今使ってるね、収録に、
うん、てか IC レコーダーもう探しても見つかんないレベルだったんで、
ちょっとさ、ちょっといじくってみるわ。もうあれかな、落ちちゃうかな、このままIC レコーダーで、違う、iPhone で録音してる iPhone を使って今検索をするっていう話なんだけど、通風すごろくっていうのを前出したんですよ、
うん、
モテゲー男子個室で
佐々木の傑作にして最後のボールで、
佐々木傑作。でも今だったら時代が追いついた感じでは何年に出たかを今調べようとしてるんだけど、
たまに
メルカリにあるよ。
マジか
2200円で売ってる2016秋って書いてあるね。
ああ、じゃあやっぱ 5年6年前、
2016秋ですよ。だから2016秋の後はちょっとやってるだろうから、2017ぐらいまでだよ。
ああ
、我々がやってたの。
そうね、もみさんとかまだやってんの。
もみさんやってるよ。
やっぱそうか。
この間もみさんと一緒に、あ、そう、あの放課後サイコロクラブってあった
んですよ、はいはいはい、
あれが完結したんですよ、
うん、
ちょっと前に、
うん、
まあ、逆に言うとちょっと前までやってた。
なんかキャラクター変わったりもしてたよね。
なんか学年がこう、うん、作品内で動いてって新入生が入ってきてみたいな、うん、でもろもろあって完結して、でついこの間ゴールデンウィークの時に、あの作者の中道先生の結婚式があって、
あ、
そこに
俺なかったんだ、むしろ
そこに、まあ、実は再婚なんだけどそれ本人も一応言ってるからオフィシャルっちゃオフィシャルなんだけど、それもみさんと一緒に行ってきたよ。
へえ、
呼ばれして。
長い付き合いになるんだね。もう
そうね、もみさんは毎週講師はいまだにやってるよ。
すごいね。
もう彼はもうね、今ね、何だ350とか400言ってるかな。なんか400回記念で刈谷さんとか出てたような気がするから、ちょっとまたこれも調べるか、どんなに入ってるか音が。ホラーボード、もうポッドキャスト鉄人として、
うん、
もう不動の地位ね、もみさんは当時ライバル視してたもんこの低たらくですよ
ね。
416回。
ああ、 か。でもチロミ100までやったもんね。
今日というか、まあ昨日というかの深夜に配信されてますね。416回スゲームマーケット会場インタビュースペシャルで、俺まだこれ聞いてないけど、この会場スペシャルインタビュー、会場インタビュースペシャル、多分俺出演してる。
へ
え。アークライトブースの一つして話を。
いやー、いろいろあったよこれね。
いろいろあったけど、ちょっとね、見て見て、俺さっき俺マクドナルドで時間潰しながら、あの喋る内容分かんなくなったら困るかなと思って書いてみた。
なるほどね。
話題カード、
なるほどね。
これをパラパラっと置くんで、佐々木が気になるのを言ったらそれを喋ろうって思って、偉いっしょ。ちょっと久しぶりだからこれぐらいやろうと思って書いたんですよ、今ね、ここにこの鍵括弧で書いてあるやつは、作品名というか商品名ね、最近俺がちょっと関わったやつら、
はい、
全然これじゃなくてもいいんだけど、で今もうちょっと軽く喋ったけど、この放課後サイコロクラブ完結中道先生結婚式、渋谷でやりましてよかったですよ。とても幸せそうで、いや結婚式よかった。あのコロナでできないじゃん今。
あ、そっか。
そう、
てか俺らもさ、コロナと結婚式かぶった世代じゃない。
いや俺大丈夫
です。あ、できたんだ。
そう、この話ですよ。このもっと大きい話、この5年どうだったっていう話があって、あのちょっと調べたら、まあ5年ぶりぐらいなんじゃねえの2人でやんのっていう話じゃないですか、ね、でだから2017ってことでしょ、から今2022年の間に何やったっていう、このラジオぐらいでしか我々を知らない人が数人いる可能性があるじゃないですか、その人たちからしたらどういうことになってるか分かんないと思うから、
そうね、
その数人のために言うとどうですか。
じゃあまず5年どうだっただけど、この50分前くらいの話してね。
重いよ。
まず俺さ、横浜に来るのが下手したら3年か5年ぶりなの。
はい、わかる。俺も似た感じ、
まあ結婚して子供できてみたいな感じで、で、
ね、
今日ゴールデンウィーク最終日で、まあ、野沢と、もともとはボードゲームをゲームマで僕は気になるのを買ってもらってて、それも後で話すと思うんだけど、でそれも買ってもらったの去年なんだよね、そもそも。
どう、
でそれの拡張版が今年出て、いやさすがにもうお金払って受け取らなきゃやばいと思って、じゃあ野沢と会うかっつって、でまあ横浜といえば、まあ我々といえば横浜だから横浜で待ち合わせるかっつって、
ね、
で横浜待ち合わせなんだけど、まあ飯食ってボドキュー系は確かだから2時間くらい見とけばいいかと思って、で、まあ、久々に塚田農場行きたいとよく言ってたから、で開店が16時からだ、じゃあ待ち合わせどうするって言ったら、野沢は俺最速で11時から行ってるって言って、何の覚悟した
のどんぐらいのことを言われるか分かんないから、とりあえず一番こう、大きい幅を、一番最速何時最長何時で、この時間の幅で都合がいい時間ですり合わせようみたいな、そういや俺も結婚して子供が今2人いるんで、
2人ね、すごいね、
そうこの5年の間に2人ともいろいろあったと、からやっぱさ、子供とかだとさ、自分の自由にできる時間が怪しいじゃん。
そうそうそうそう、
で家庭によるじゃん、その時間のコアタイムが、なんであの勝手に時間を狭めずにこの範囲だよっていう最大限の時間を言った、
いやさ、それで俺もハッとなったんだけどさ、まあ、11時からってお前と思ったけど、お前がそんなもんだったよね、休日待ち合わせるってなったら、でさ俺も野沢が11時とか行ってるからさ、もうちょっと早く行っていいかなっつって、実は俺この待ち合わせ時間2時間前12時くらいから実は横浜来てたのよ、ちょっと早めに家で出させてもらって、何すっかなって思う時に、吉村屋に久々に行くかと思って、横浜といえば吉村屋じゃん、家系ラーメン元祖のラーメン屋。
なるほどね。ちょっと一瞬挟んで、俺も12時ぐらいに横浜に来て、横浜と言ったら浜虎だよなっつって、その別のラーメン屋に行ってるっていう、なんか同じようなムーブしてる。
いや俺もそのワンチャン俺も12時に行くから、野沢と会っても昼飯から会うかとか思ったけど、いやあいつは浜虎に行くなって思って、
あ読まれてる、
俺は吉村屋だからなっつって、そこは
完全に読まれ
てた。あえて黙って吉村屋に行ったんだけどさ、まあ、吉村屋だから行列すごくて、今日日曜日だし、
何人ぐらいいた、
50人くらいかな、
うわすげえ、
50
人か、 ハマトラも行列だったけど、さすがに50は行ってないわ。
2時間あればまあ行けるだろうと思って並ぶじゃん。あで、まあ、今日の一人の時間は本読むって決めてたから、
うん、
まあ、喫茶店で本読もうとラーメン屋で並びながら読もうと変わらんと思って並んだんだけど、1時間半だったら列が半分くらいしか進んでなくてコロナ対策とかもあると思うんだけどさ。
ああ、そうと思う、家系ラーメンの回転量でそれって相当だね。
いや、志村やっぱすごいよ。
なるほどな。
いや、なんか一見こう短そうに見えても結構折り返してたりもして、
まだ列あるって、
あもうこれ無理だわっつって、残り1時間いや30分くらいの時に列抜けて、吉村屋の向かいにさ、横浜出身だったら分かるけど、横浜屋ってあるじゃん。
あるあるある、横浜屋は横浜にたくさんあるね。
そう、まあ、横浜屋行くかと思って横浜屋、まあ、食ったら、
うん、
行って、まあ、頼んで食ってみたら、まあ、まずくて、
うん、
うん、でよく考えたらこのムーブ前もしたなみたいな。
お
よく考えたら、たまに横浜に来るためにこのムーブしてんなっていう。
なるほど、学習しない。
一口目食った時に、あこれ思い出したわ、
このムーブ覚えあるぞ。そう、
前も吉村屋並ぶのに時間かかりすぎて、うん、横浜屋で食って、うん、あまずってなって、うん、で食べ進めていくとだんだん舌が慣れてきて、あまあこれもいけるなって思って、うん、食べ終わって店出てタバコ吸って、やっぱまずかったなって思う一連の流れがああこれ3回くらいやったなって思ったんだけど、いや最高に楽しいわってこれぞ自由みたいな。
それね、もうそういう無駄をね、
ラーメン屋に1時間並ぶとか許されざる行為じゃん我々にとって。
なるほど、
今のね、
そう
ね、いや涙でそうになってるよね本当に。
それが自由ということになったわけだな。
自由だ、
無駄したじゃないってことだね。
これ
を楽しむ、
これが子供子持ちの父親の一番贅沢な時間の使い方なみたいなふうに思ってしまうくらい、ね、家庭の男になってしまったってことだよね。
てか横浜屋はさ、
うん、
そういうムーブしてくれる人に支えられ
てるの楽しみが、いやてかそれだよそれ、
だから我々はジェネリックですからっていう、ね、いやわかんない、そういう覚悟があるのか知らないけど、うん、その可能性もなくはない、
ね、家系ラーメンユーザーに一番嫌われてるラーメン屋だからね、
横浜ってつけやがってって
だし、のれん分けしてないんじゃないのあれ、味違うもんな。
あ、そういうこと、
うん、てか横浜屋よりも下手ななんとかやってついてる別のラーメン屋の方がうまいもん普通にてかそっちの方が全然吉村屋に味が寄ってんのよ。
あーなるほど、
だからのれん分けじゃない説。
なるほど、なんか俺そんなに横浜屋に詳しくないけど、横浜駅周辺にたくさんあるなっていうイメージだけど、うん、このイメージすらもう何年も前の話だから、
うん、
今どうなってるかは分からん。まあ、でもなんか家系、その横浜系、吉村屋直系みたいなお店って、うん、特に横浜系、あの横浜付近にはたくさんあるんだけど、
うん、
なんか あんま行かないようにしてんだよね。
ほう、
なんかこう悪いけどジェネリックだなみたいな感じの感想を思ってしまう、どうしても思ってしまうから最初から行かないとこって言って、うんうん、行かないようにして。
それで言うと結構家系ラーメンの味ってめちゃめちゃ複雑に作られてるおかげで、のれん分けしてる店だと大体似た同じ味なのよ。
なるほど、
割とどこで食べても一緒なんだけど、うん、横浜屋はまずい
そんな夢の形にしなくても、
横浜てか家系ラーメン好きの俺から言わせるとまずそうだった、うん、横浜屋ファンがいたらまた羨まれそうだけど。
そうだね、いきなり喧嘩売る ね、
ね、
サロスは佐々木、そのモミさんが喜ぶやつ、モミさんが楽しみって言ってたよ、ツイッターで久しぶり佐々木に会うよってツイッターで書いたら楽しみって言ってた、
うん、まあでも子供2人
2人、
上の子は3歳だよね今、
上の子が今月3歳。
ああじゃあ俺うちの子は
ちょっと早い、
うん、うちの子はちょっと早いけど、でも多分同学年だよね。
同学年でもあれでしょ、うん、平成生まれでしょ、ギリギリ
ギリギリ平成生まれ、
うちがギリギリ令和ボーイなんですよ。
なるほどね、
そうだ、もう令和ボーイですよ。でその1個下、うん、1歳が1歳11ヶ月でしょ、上の子が男の子で、うん、下の子が女で 1歳8ヶ月、
うんうんうん、
だよ。
そっか、今日もみさんは、
もみさんは、もみさんはあの、いやもみさんはそんなにプライベートを言ったり言ったり言わなかったりしてるから、
うん、
勝手に言うわけにいかない
けど、じゃあ言ってないと、
言って良さそうな話、オープンにしてる話だと家を買ったね、
ほう、
新居、あの高さ3メートルぐらいのボドゲ棚をカスタムオーダーして作ってたねすごいって
もみさんこっち住んでんの？
もみさんどこに住んでるかとか、なんかそういう話し始めるとどこまで行っていいか分からないから一切言わない。
そっかそっか、うん、もみさん待ってねえな。セデックがあった時はさ、ちょいちょい会ってたのよ。
あーセデックね。あ、ちょっと待って、この
これも言っちゃいいか分かんない、ね、あ、怪しいところ。
あ、それはでもね、言ってるから大丈夫。
収録してたもんね。
言っていいか確認したい時はストップと言いましょうっていうこの紙をここに書きました。あの編集どうすんのか問題があるけどね。そうね、
俺もう編集できる男だよ。
まあ一人で
やってたからね。
俺もう忘れちゃったよ。
いや俺も忘れた
けど、やれば思い出す
けど、やれば思い出すけど、
あとあれか、今このアンカーってアプリで撮ってるけど、うん、これ楽なんでしょ。
そう
なの。なんか昔俺アンカーに乗り換えようかと思って、
うん、
その昔 IC レコーダーで撮ってなんかそのフリーソフトで編集したんだけど、うん、まあその言って大したことないのよ、その作業量としては、うん、でもそれ毎週更新してたじゃん、
うん、
だから毎週やってるとそのチリツモで面倒くさくなってくるわけよ、
うん、まあ、分かる。なんか5秒空いたら3秒にしようみたいなとかね。
そう、あ、そうそうそう。でしかもその編集で、しかも俺ら結構ダラダラ撮るやん、
うん、
で1時間半とか喋るじゃん、
うん、
で一応言っちゃいけないことないか確認しなきゃいけないから、あ、最低でも1時間半チェックすんだよ、
はいはいはい、
でその中にまあなんか言っちゃいけないこと大体何箇所か気になってくるわけよ、
うん、
でそこつまむじゃん、
うん、
でつまんだらまた確認するじゃん、
うん
うん、ってなるともう何倍もかかるよ、
うん、
であとその なんかチェックで何回か聞いてるとだんだんそのここなんか咳込んでるの邪魔くせえなとか、うん、なんかここ無言5秒あるのちょっと2秒ぐらいにしてちょっと自然にしようみたいな、だんだん欲が出てきて気になるよね、
うん、
なんか波形が見えるからさ、そのフリーソフト。
わかるわかるわかる。
そのこのピョンっていう波形なんだって書いて気になると、うん、なんか息荒いなここみたいなって気になって、うん、つまんでみたいになってキリがなくなるっていうね。
なんならもうつなぎもよくしようとか。
そうそうそうそう。でもキリがねーってなって、でもなんかもう気づいちゃったからさ気持ち悪いなみたいな、こうなんか中途半端のね、こうクリエイター心みたいなのが中途半端に出てきてね、
つまみすぎたわとかね、
そうそうそうそうってなって、でつまむたびにまたちょっとその前後数秒確認してとか、キリがねーってなる。でこのアンカーってやつに乗り換えようと思ってたんだけど、その当時はなんかまだ英語しかなくって、アプリがなんかちょっとだけ使いづらいなみたいな。アプリ自体は結構親切なんだけど、ちょっとやっぱその辺いろいろ使いづらいなとか思ってやめちゃったんだけど、この5年の間に Spotify に買収されたかなんかで、
うん、
Spotify ってなんかあんま俺使ってないんだけど、
うん、
大手なんだ音楽サービスみたいな、
うん、
そこに組み込まれて、で日本語化とか対応していろいろいろいろさらに良くなったというか、日本人にとって都合良くなったから、今回はちょっと今それで収録してる。さすがにやりやすくなってる気がする。今これ初めて使ってるけど、さっき歩きながらテストテストってやって、
あ、
聞こえる聞こえるつって、よしやろうってなってるよ。
なるほどね。
そう、
ポッドキャスト、ポッドキャストって
だよ本当に
収益化とか変わってないの？なんもないの？それか
ポッドキャストは未だに平和だね。
あ、
なんかあの動画とかここ5年でさ、 YouTuber とかいろいろ、多分俺らのやつって5年前ってまだ YouTube ヒカキンとか出てきたぐらい、好きなことで生きていくみたいな、うん、CM とかやり始めたぐらいだね、2010何年って多分、うん、
本当に1人2人成功してて、それ以下は全員底辺 YouTuber
みたいな、ね、でその2017ぐらいからもうドサッとやりたい人たちが増えて、でもう今芸能人とかもバンバン入ってきてネットオーシャン化してみたいなことじゃないですか、
うん、
まあ、ポッドキャストはそんなこともなくて、うん、おそらくずっとなんか今来てる今来てるって界隈の人は言ってるけど、うん、なんか平和だね全体的に言うと、うん、まあ、ボードゲーム業界もまあ全体的に言うと平和だけど、
うん、
まあ、ずっと右肩上がりだったけど、コロナでさすがに打撃を受けたね。この間ゲムマがあったけど、
うん、
やっとゲムマできたって感じだね、
うん、
あの何回か中止になってるから、
うんうん、いや本当に、あ、去年か、
去年の春、2021春が中止になって、そうで、まあ、あ、そうそう、その2017年当時俺はアークライトの人間だったことをごま濁していたんだけど、いろいろあってもうあの全然隠せなくもなってきてるから、
うんうんうん、
もう最近はアークライトの野崎美さんとか呼ばれたりいろんなところで言われちゃうから、
ポッドキャスト
だね、もう諦めています、うん、
まあ、いいんじゃないの、もうアクライト歴も長いでしょ。
今8年目。
あ、
2015年の4月から入ってるんで、うんうん、7年、丸7年で8年目みたいな感じで。いよいよ
野沢君に来るも好きかって言える立場になってきたってことだね。
一応なんかその責任者ポジションになったよ、
うん、
この7年で。
すごいね。
やっとなのか、まあたまたまなのか、うん、まあ、うん、スポット入った感じかな、
うん、
でも逆にやっぱり言えないこととか増えてきたというか。いや、
まあそうだよね。
そう、だからその、うん、そうね、その辺は気をつけてもないような気もするけど、気をつけてる、
うん、
なんかやっぱテンションが、昔そのラジオ始めた時は俺たちはいつまでも大学生乗りで行くんじゃいみたいなことをちょっと目指したけど、さすがに無理だわってことに気づいたよ、何年か前に、うん、まあ5年前ぐらいにも気づいたよ。
それでやめた感ある
もん。いや、俺だって言えねえわってなって、
うん、
あ、でなんかこれ放送してもいいのかな、ダメなのかなとか思いながら編集して、またそこチェックしてとか、めんどくせえなこれってなってきたし、
うん、
ってなってきたからやめちゃったけど、まあ今その時よりはちょっと俺も分別がついた気はするが、
うん、
やっぱ大学生の理にはさすがにならないね、
うん、
なんかそのアークライトの人だみたいな感じになっちゃったから、
うん、
結構今まで俺テヘペロムーブでいろいろこう活動してたんで、あの、
うん、
ちょっとあの、若いんでバカなんですいませんみたいな、テヘみたいな感じで人の懐に入るというか、うん、仲良くしてくださいみたいなテンションでいろいろ活動してたけど、今どっちかというと逆というか、なんかあ、なんか聞いてくださいみたいな、
うんうんうん、
僕こんなゲーム作ったんでぜひ見てくださいみたいなことを言われて、
うん、
おやべえどうしよう嬉しいんだけど、なんかあ、そういう感じになっちゃったかみたいな。
そうだもん、だってアークライト様だもんね。
そうだから、その、うん、まあ、あわよくば出版してほしいとか気に入られたいみたいな、うん、まあ俺だったら逆に自分がその昔そういう動きをしてたから、
うん、
あ、これかって、だから世代交代じゃないけど、
うん、
自分がそのもう若くねえんだっていうことが、
うんうんうん、
逆説的に分かるというか実感するというか。
会社で後輩とか増えた？
まあ増えたかどうかで言ったら増えて、
あ、
まあ、下に入ってきて、なんかいろいろ教えたりする立場になってるけど、でもさ、その今まで俺ずっと一番下場で働いてきたから、
割とそのイメージだった
ん
だ。
ずっと俺なんかフリーランスか、なんかそのベンチャー企業みたいなところにおてん、なんか点々というか、まあ2個行って、まあ、3個目がクライトみたいな感じだったんで、で入ると大体俺が一番下なわけよ、
うん、
で俺よりの1個上というか、その、うん、次の年齢の人がもう10個とか離れてる、
うん、
大体なんか20代で入ったら20代は俺しかいなくて、うん、他はみんな30代で、でなんならフリーランスで一人でもできるような人みたいな、
うん、
が集まってるベンチャーみたいなところにずっといたから、まあ、もうとにかくペーペーよくわかんねえけど、うん、体力と時間だけでなんとかします、
うん、
ムーブをしてたからわかんないけど、部下が来ても、
いや、てかなんかやっぱり俺もなんか5年前もさ、割と野沢はずっと下っ端のイメージだったから、
まあ実際そう
だ、てか実際さ、割とそういう中小の、中小ってわけじゃないと思うけどさ、大企業でもない会社ってさ、そんなに人ポンポン取らないじゃん、新人、
うん、
それこそ新卒みたいな、
うん、取らない、
うん、だからまあ俺もその空気感は分かるんだけど、あの頃はこいつ下っ端のくせに言うことでけえなと思ってたけど、
うん、
こんだけ時間経つとさすがにもう
そうね、そうなんだよ、
立場に言葉が追いついてきちゃってるから、
うん、逆じゃん、言葉に立場が
追いついた、言葉に立場が追いついた、
あ、まあそうそう、
うん、逆にそうすると責任感が生まれて下手なこと言えなくなっちゃ
う、そうそうそう、
ね、
そう、まあでも あの時からいろいろ言ってたことが良かったか分かんないけど、とにかく考えてたことは役になってる、
うん、
な
ん
かその時やって考えてたことをあの実行できるというか、やりやすくなってるという、
うん、
前はいろんな人に伺いとかを立てながらこうやらせてもらってたけど、もうちょっと言いやすくなったというか、
うん、
まあ実績とかもついてきたからね、
うん、
だでもその分責任もあるからちょっと頑張らないとみたいな話で、まあ、話を戻すとゲームマが中心になったりすると、
うん、
あのいろいろねある対応とかがあるから、
うん、
まあ大変だよね。
それで言うとさ、コロナ、まあ、あったわけじゃん、
うん、
肝心なコロナが起こった時にコロナの話できなかったからさ、今思うともったいなすぎるんだけどさ、ボードゲーム業界にとってコロナの打撃ってどうだったの？それはプラスに働いてなんかマイナスに働いてなんかからまず。
なんか そういうの聞いちゃう俺に。
うん。それを一番はっきり言える立場にあるじゃん。
いや
憶測はできるじゃんみんな。
そうなるとさ、うん、そうね。いや俺も憶測よ。こんななんか、うん、確定的なことは言えないし、
うん、
まあ言えたとして言ったらダメじゃないあんまり。
ほう。まあでもどんな株主総会とかでさ明らかになってる状況情報ではないのか。
まああのふわっとは言えるよ、
うん、
ふわっとは言えるし、さすがに俺も主観が入ってるから、うん、絶対そのボードゲーム業界代表の声だとは思わないでほしいけど、なんかあの最初は良かったよねコロナで、うん、なんかコロナ入った最初は買い控えみたいなことが起きる中、
うん、
なんかそのボードゲーム業界を支えようみたいなムーブとかがあって、
うん、
なんかこういっぱい買おう運動みたいなのが自発的に一瞬起こったけど、半年間ぐらいは、
うん、
でもさすがに半年でいろいろ買ったけど、
うん、
まあそれ遊べねえなってことにみんな気づくじゃん、
うんうん、
だからそうするとやっぱあんまり買われなくなるよね、
うん、なんかそんな中リモートでもボドゲができる環境みたいなのもいろんな人が働いてる。
あ、そうそうそう、リモートボドゲみたいなのが言われ始めて、
うん、
そういうので遊べるゲームとかがこうやられたり、
うんうん、
ただ全体的な流れとしては、
うん、
新作が売りづらくなったね。
お、ああまあ確かにそうかもね。
てか、うん、あの実感した、うん、ボードゲームってやっぱ接触感染だって前から言ってたけど、うん、やっぱそうだなっていうか、
うん、
新作とかってやっぱ遊んで、
うん、
とかそのゲーム会とかで遊ばせてもらったり見かけたりして、
うん、
あこれおもろそうじゃんってなって買うみたいな、
うんうんうん、
っていうサイクルで、ボードゲーム会ができなくなるから、
うん、
できないのよ、
うんうん、
あとなんかゲーム界で遊んだこれ超面白いみたいなツイートとかでこう宣伝効果があるみたいなのが、うん、もうゲーム界がないからそれがないじゃん、
うん、
そうすると新作は売れなくて、であのもう評価が完全に定まってるような超定番タイトルとかは、
うん、
巣ごもり需要とかでなんかこう売れるみたいな、
うん、
二極化はあったんじゃないかな。
うん、なるほどね。
まあ、全部がそうかわかんないけど、
うん、
あとこの日記は何度も言うけどアークライト代表してないんであの一ボードゲーマーの僕が見えてる景色でなんとなくこうかなって言ってるだけなんで、
うん、
まあ、メーカーとかによるだろうし、
うん、
いろいろタイミングにもよるだろうし、今俺5年間をガツッと言ってるから
うん、
まるっとなんか適当に言ってるだけなんで、
うん、
でもなんか、うん、そのコロナで巣ごもり需要でめっちゃ儲かったんでしょみたいなテンションじゃなさそうっていう。
うん、まあね、
うん、まあ一応その中の人たちはさあんまりさ、うん、ダメですってもこう言わないで、
うん、
あの盛り上がってますっていう時も必要じゃないですか、その対外的に、うん、まあ、そういうこと言ってるタイミングもあると思うけど、
うん、
まあ、嘘じゃないんだけど、
うん、
いろいろからくりがあるよってい
う、うん、
あと輸送がやばい。
輸送、
あ、これはもう他の人たちも言ってるからもう多分相対的にみんなそうだと思うけど、とにかくコロナが起きます、
うん、
でもう船とかが動かなくなって、
うん、
今もう世界的に輸送が混乱してる
の
よ、う
ん、ゲムマの会場とかでもさ、なんかその輸送が来なかったからゲームを置き出せませんでしたとかあったもんね。
今回それが特に目についた。その今までもなんとか苦しいながらやってたけど、
うん、
今回はもう本当に無理でしたみたいなのが何個か同時に見られて、だって来れんだもん、
うん、
今までその海外で作って3ヶ月ぐらい、
うん、
まあ、それでも国内だったら1ヶ月とかで作れるじゃん、
うん、
それ単純に海外でやるだけでも3ヶ月ぐらいかかるのに、
うん、
コロナでも5ヶ月とか、
うん、
6ヶ月とかかかったりするんで、
う
ん、
戦争の影響も、
戦争の影響どうかな、これから来るのかもしれないけど、まだ目に見えて直接的に俺は感じてるわけじゃないけど、うん、まあ、無関係ではないと思う、
ね、まあ、コロナで言えば検疫とかは厳しそうな、ね、
コロナはきつい。だって中国の港がロックダウンされました、動きません、うん、いつ再開かも分かりませんっていきなりこう印刷所から言い出しするじゃん、うん、俺らも何もできないよみたいになるよね。それ
そうね、そう、特に、ね、まあ少数生産だったら国内の印刷所とかなんかもあるけど、大量生産ってなるとね、
うん、そうきついよね。 それでシャレになんねえってなってる、なり始めたね。そう、だからまあ作ってから半年3ヶ月かかるわけだから、コロナ禍が始まってもうちょっとの間だけはそれが、まあ、耐えられたり耐えられなかったりとかだったけど、うんうん、もういよいよその港が止まったりとかして、ニュースとかでみんな見てるかもしれないですけど、あれで、うん、もう打撃ですよ、ね、きっと他のメーカーとかもそういうことを言ってるから、
うん、
まあみんなそうなんじゃない、
まあ、なおさら新作よりも旧作にって流れになるかもね、それ
は。でやっと開けてきた感じがしたから、これでまたみんなが集まるムーブになるといいな、
うん、
まあみんな会いたがってくれたらいいけど、
うんうん、
まあ、なると信じてんだけどな、どうかな、
まあ会いたいってなっても今度はその遊ぶスペースとかね、
ボードゲームカフェか、なんかいろいろ閉店のニュースがここ1年
うん、
2年あったり、
せっかくさコロナ前まではさ、なんか外でも集まってボードゲームできるみたいなムーブができてたのにさ、
うんうんうん、
コロナでちょっとリセットされちゃった感じね、
ある、うん、だってゲームマ、コロナが来る直前にゲームマもうずっと右肩上がりで来場者が、
うんうん、
ついに3万人いくぞみたいな、
うんうん、
2万9300人とかなんかぐらいだったかな、コロナまで行ったんですよ、うん、でお来たってなったらコロナバーン来て中止とか、
うん、
あと人数制限、
うん、
だからあのすごいみたいに見えちゃう、うん、今回の現場は何人だったかな、1万5000とか、
うん、
ちょっと数忘れしちゃったけど、まあそれもそのやっぱ入るための手続きとか増えたりとか、
うんうん、
いろいろ出店、あの私有禁止とかね、私有できない、
何それ無理じゃん、
なんかそのブースのスペース、ブースごとのスペース取ったりしなきゃいけなかったりとか、
うんうんうん、
そのいろんなその影響で、
うんうん、
その東京都のルールとかビッグサイトのルールとか、まあ、いろいろあって、その中でいろいろやりくりする関係もあるから、あの一応大型のブースは私有してもいいみたいな、
うんうん、
でも一般 の, あの長机半分みたいな、あそこのスペースの人たちはちょっと私有はご遠慮くださいみたいな、うんうん、ことをやらざるを得ない状況が続いてて、まあそれはできた方がいいよね、盛り上がるよね、
うんうん、
まあ、遊べるのもって特徴だったからゲームマは、
うん
うん、だから本当にお買い物だけのイベントになっちゃうとね、ちょっと片手落ち感はどうしても出ちゃう、
ね、まあだってそうやったらもうネットで買えばいいやとなるもんね、うん、
まあそれでもなおやっぱイベントのお祭り感はあって、あの心が
うん、
現れるようだったけど、秋と春ができたんだ、
うんうん、
ただ大阪は中止になった
から、うん、外国人も多いからかな、
あとその3万人ぐらい行った頃って海外のメーカーからもすごい来るようになってたんで、
うんうん、ああ
すごい世界的に注目され始めたんじゃねえのみたいなテンションだったけど、今もうそういう中国からの人たちってもう国がシャットダウンしてるじゃないですか、うんうん、あるで、だからそういうのもゲームはに影響を及ぼしてるね。
そっか、前は隣のブースが外国人だったり、たまにブースに外国人が来て拙い英語でやり取りしたりみたいな、
あったったったったったったった、こんなこともあろうかと5部だけ英語ルール Google 翻訳用意しといてよかったみたいなやつとかあったけど、
通風をどうやって外人に伝えるか苦心したもん
ね。そうそうそう、だけどなんか今ちょっと耐える時期だね、
うん、
まあでもそろそろ終わってくるじゃないかなって思って、だから年末、今年の年末くらいは、今だゴールデンウィーク、今回は制限があんまりないゴールデンウィークですみたいなテンションでニュースとかされてるけど、今年の年末くらいにその制限のない年末とかになると、なんか年が明けるとみんなこう気持ちリセットするじゃ
ん、
だから2023年がなんていうの、アフターコロナって言い方されるか分かんないけど、もうある程度乗り越えたぜ年、としてなんかみんなが認識するようなことになるとまた盛り上がってくれないかなっていう感じかね、
なんか割と YouTube とかのおかげでなんか話題がちょいちょい上がるようになってる気もするけどね、ボードゲーム、
あ、ボードゲームの話題自体は、あの増えてる、そのテレビの取り扱いとか
増えたよね、
増えた増えた増えた、
うん、
結構その俺が関係してるゲームとかももう 結構取り上げてもらえない月はもうないみたいな勢いで、う
ん、この間テレビつけたらたまたまボードゲームのなんかことを取り扱った番組があって、うん、それになんか知らない女の人がボードゲマスターっていう肩書きに出てたりして、
ほう
誰って思ってました。
だからもうそういう誰みたいな人ってことはそこまで広がってきてるっていうことなんじゃない、うん、
いや俺が多分全然情報ってないだけど、
ってないだけ、
佐々木それ知らないのかよって言われる
けど、あかもしれないけど、うん、まあでもそういう広がり自体が増えて、もう YouTube とか特にすごくて、
まあそうだろうね、うん、デジタルゲームもしっかり、まあ、YouTube は新しいネタを追い続けてるだろうし、
うん、今ここにすごい書いてあるんだけど、糸ってゲームを、
うん、
あの担当したんですよ、編集、
うん、
みつるさんと一緒にやったやつ、うん、
はいはいはいはい、あのイラストレーターに、
そうそうそう、糸知ってる？
あ、糸は
知らない。糸っていうボードゲーム知ってる？
知らない。ハーっていうゲームしか知らない。
そうか、まだまだ精進が足りねえな。その糸っていうゲームが、うん、まあ、アークライトからで2019年かな、
うん、
に出たんだけど、
うん、
今これアークライトで一番売れてるんだ多分。
へえ、うん。
で、そのボードゲーム全の全体、日本の国産ボードゲーム全体の中でも今トップレベルで売れてる一つで、
なん
かイエサブの年間ランキングで1位になったとか聞いたけど、ちょっとソースが今怪しいから話半分に聞いてほしいです、うん、とかぐらい、まあなんか人気なの、ありがたいことで、だから YouTuber の人たちとかがめちゃくちゃ取り上げてくれる、
うん、
すげえありがたい。あとテレビとか、
うん、
あのだからすごい、もうジャニーズ大、もうめちゃ大体は言い過ぎだけどすごいいろんなジャニーズの人とかやってくれてる、嵐の人とかカトゥーンの人とか、あとアイドル系の人とか、うん、あとあのうっちゃん、
うん、
内村サマーズっていう番組が、
はいはいはい、
うっちゃんサマーズ、
だから見てるよ。
え、見てる、
あのプライムビデオでたまに見てる。
それその糸ってあのなんだ、宮下草薙っていうコンビの、
うん、
あの第7世代の一人扱いされてるのかな、があって、
うん、
その宮下さんって人がボードゲーム好き で、
うん、
でこの糸を、内村サマーズにの番組内で紹介してくれて、
うん、
なんか遊んでくれたの、
うん、
そしたらうっちゃんとサマーズさんがめちゃくちゃ気に入ってくれて、
へ、
糸だけで1時間やっちゃうぜっていう内村サマーズの番組ができて、しかもそれ3回とかやったの。
へえ、すごいじゃん。
でビビッ、その今までそのボードゲームの番組ってさ、なんか何個かゲーム紹介するみたいな、うん、ボードゲームを紹介するみたいな番組だったけど、うん、その1個のゲームで1時間やるっていう、うん、めちゃくちゃありがたいねっていう。でしかもそれを何回もやってくれてるから、
うん、
もうめちゃくちゃうっちゃんとサマーズさんに刺さって超嬉しいっていう感じ。
こんだけ話題沸騰になってるゲームを知らない自分すげえなと思った。
そう、まあすごい、
かつてボードゲームポッドキャストやってたくせに糸知らない男だった
けど、だからまだ糸には伸びしろがあるってことよ。
なんだろう、俺が最近というか最後に耳にしたボードゲといえばラブレターくらいかな。
ラブレター、あれよ、今年10周年よ。
いや、ラブレターじゃないわ、なんだっけあれ、あの人たちやろ、モテゲー聞いて、
あプロポーズ、
プロポーズだ、プロポーズ、
たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ
みたいなやつ、
うん、まあ、みたいなやつっていうか今のそのタイトルの、
うん、
いやもうあの人たちは、
うん、
そう、あのね、これこのラジオで言ったか分かんないけど、ゲムマカタログでインタビューされて、
うん、
でそこのインタビューに答えてるやつで、
うん、
なんかモテゲー男子教室っていうポッドキャストが好きで、
うん、
それでゲムマを知って、
うん、
で行ってみてみたいな、でそれでプロポーズ作りましたみたいな、うん、ことを書いてくれてて、
うん、
もう涙がちょちょ切れる
よ。ビビったよね。
もうそれだけでもモテゲー男子教室やってて
よかった。やった価値あったよ、
ね。やった価値あったよ、
ね。
そう、プロポーザーわしが育てたんですよ、
ね。
まあ、それちょっと言い過ぎだけど、明らかに言い過ぎだけど、まあ、ちょっとでもね、役に立ったらしい。
うん、いや、本当に、なんか、唯一やった価値がそこで
生まれ
た。
明確に見えたよね。
ね。
あ、で、で、その人たちは、うん、そのプロポーズが売れたのもあって、会社化して、
うんうん、
で、今もう、ゲームまですごいもう大型ブースで毎回やってて、
ね、
でこの間小学館とコラボして、
うん、
新作ゲームが
作って、
そう、もうあれよ、 出世街道というか、
ね、
羽ばたいた人たちのうちのまた一つみたいな、
ね、1回くらい会って徐々にとか奢ってくんねえかな
逆じゃない の、ありがとうの気持ちで接待するんじゃない
あれが接待する、
そう、彼らの方が若いはずよ。
プロポーズで思い出したんだけど、あれはプロポーズを、うん、そなんかそのそのインタビューが野沢から、
あそうそうこれこれ
っつって、へえっつって、で、うん、そしたらたまたま後輩か会社の後輩がこんなゲームあって面白いんですよねって、うん、見せてもらったのがそのプロポーズゲームで、
おうおうおう
遊んで思ったけど、あれこれ、うん、俺似たゲームポッドキャスト内で自分が考えたゲームシリーズであげてねと思って、うん、なんか覚えてない、なんか俺がさその告白する言葉を、
うん、
このトレーディングカードになんかその単語をいっぱいその手札に集めて、うん、それを並べて自分オリジナルの告白の言葉を考えるみたいな、
覚えてないけど言いそうではあるよね、
うん、でなんかちょっとすで野沢にはすげえ受けが悪くて、これ2人でやるのきついよって言われて、
なるほど、う
ん、なんかあの、バンプオブザチキンのさ歌詞とかの一部を取って載せてたりとかして、
なるほど、
それやってなんかこれいや形なんだかったけど、なんかこれでヒント得てゲーム作ってくれる人いたら嬉しいですって感じで終わった気がすんのよ、
それ
これワンチャンあんじゃねえみたいな
えどういうこと、
なんかもともとさ、
うん、
そのなんだっけ、プロポーズ の, そのゲームもさ、うん、割とそんな感じのメカニクスじゃん、
まあ仕組み自体はそんなに近い、ね、
なんかそこから着想を得たワンチャン あんのかなと思ってた自分がいたんだけど、
うん、
これはただの思い上がりかな、
え、じゃああれじゃん、あのクラグラを訴えるじゃん、俺の間俺の間違ったなっつって
使っていいよって言って出したからモテゲーさん、それで本当にあじゃあモテゲーさんがいいなら使おうっつって使って出したんだったら、うん、ちょっとこれ俺自慢してもいいんじゃないのって思って、
あまあ そこまで現地を取れたら、
うん、
わしが育てたって言ってもいいよ、うん、じゃあ佐々木にそれを許しますよ、
うん、だとしたら焼肉をおごってもらってもいいと思わない俺、
まあ、そこまで言ったら、まあ、そこまで言ったら確かに焼肉ちょっとおごってもらってもいいかもしれない、うん、あでもしかも彼ら北海道の人だから、
うん、
うまいジンギスカン、
ああいいね、
いけど、うん、まあそこまで
だと、ね、ないと思うよ、
これはザレ事なんで、うん、聞き流して、
おじさんのザレ事なんで聞き流してください、
ちょっとあの応援してたアイドルがめちゃくちゃヒットしたから鼻高々くらいの、うん、
俺が育てたみたいな
言うちょっとおじさん、ね、ちょっと一回行ってみたかったんですってね、うん、人生で一回行ってみたかったんですってやつ
よ、ね、俺も実際聞き返したわけじゃないから、あ改めて聞き返したら全然違うゲームが可能性あると思うけど、俺が勝手に妄想の中でプロポーズに寄せて考えてしまってる可能性
もある、あともし俺がそれを聞いてて、うん、これ辛いよダメだよってもし言ってたら、うん、めっちゃ見る目ないじゃん、うん俺見る目ないじゃん、
お前見るねえなって、
あの時もしかしたら我々二人がプロポーズ の言葉を決めさせるよう作れたかもしれなかった、
うん、そうそうそう、
まあないな、
ないけ
どね、大体そうなのよ、
うん、
でもその紙一重、
うん、
これすごい似てるよなとか、まああるじゃないですか、
うん、
でもねそこの紙一重が全然違うんで、
うん、いやでも本当に思いつきは誰にもできるんだよ、ゲームの形にまとめる人こそ天才だと思うよ、
だからゲームデザイン、うん、あのデザインは設計なんですよ、
うん、
アイディアと企画は違うんですよ、
うん、
アイディアが出せても企画にできる形、あの腕の見せ所だったりとかする、
うん、そうなんかゲームの発想があって俺天才と思ってゲーム作ってみたらつまんねえこれってあるじゃん、うん、それが凡人だよね、
うん、まあ凡人か、まあ、経験が足りてないかとか、うん、まあいろいろあると思うんだけど、なんかやっぱりアイデアを思いついてもそれを一本の最初から最後までの体験にやる、こう落とし込むときにやっぱりいろいろ必要なんだよね、
うん、
なんか秘伝のタレみたいなものが、
うん、
その調理方法、まあ、材料とレシピは揃えても、
うん、
なんかどう切るかとか何分茹でるかとかによって全然味が違うみたいな、
うん、そうね、なんかメカニクスとか詳しくてさ駆け引きがどうこうっていうのもさ自分の中でもうロジックが組めてるようであって、それ通りに組み立ててみてもやっぱり遊んでみたらつまんない、
そうなんだ、こことここのパーツの噛み合わせ悪いなみたいなもんで、やっぱ
作業じゃんみたいなね、
そう
ありがちだよね、
そこのそれが面白いんだけどね、
うん、
なんかデジタルゲームってそこ見えづらいじゃん、
うん、
そこのまあそデジタルゲームもいろいろ工夫とかノウハウがあって、うん、うまいことそれが接着されてこう遊びになってるはずなんだけど、まあ、それが見えづらいんだけど、ボードゲームは逆に見えすぎるからこそ、
うん、
これ俺でもできるじゃんみたいなのが、
うん、
ちょっと思えるところがまたいいよね
まあね、
なんかこう敷居の低さというか、
うん、実際作るのはやっぱり誰でも作れるといえば作れるもんね、
そう
紙とペンさえあれば、
そう まあ、2面両方あるね、
うん、
紙とペンがあれば作れるんですよっていい意味で言う時もあるし、
うん、
なめんじゃねえよって思う時もある正直まあでもどっちも正解だよね、
うん、
紙とペンで作れる圧倒的な敷居の低さも真実だし、
うん、
作れるけど、
うん、
あの面白くて売れ続けるゲーム作るのはそっからすごいハードル高いぞみたいな気持ちはある、う
ん、まあね、まあ、あとボードゲームなんかはその、まあ、複数人で遊ぶゲームなんかも多いから意外とテストプレイ大変なんだよね。人集めてやる。
コロナで1人用ゲームとか2人用ゲームがすごい増えてきたよ。
そうなんだ。作る方の側の理由
は、まあ、そう流行りとも、うん、流行りというか、まあ、その必要に迫られてというか、うん、そう、その大人数のゲームテストできないから、
うん、
だから1人2人ゲームがやっぱ増えてるね。
なるほどね。
そうでさ、俺まあモテゲーだからちょうど言ってもいいぐらいのネタだと思って言うんだけど、
うん、
あの昔の資料をちょっと 見る機会があって、まあ、私の仕事で作ってた資料、
うん、
でなんか業界分布図みたいなの、
うん、
あのその時ボドゲーマーってサイトあるじゃん。
知らない。
え、ボドゲーマーも知らないの？
いや、俺そのレベルだよ。
見てない。
見てない見てない。
ボドゲーマーっていう、
うん、
ボードゲーム、なんて言えばいいんだ、ボードゲームの総合ポータルサイトみたいな、
うん、
なんかいろんなゲームが登録されてて、
はいはい、
でそこのページ開くとこの商品、このゲームはなんか運が8割みたいな、戦略が何割でみたいな、
通風すごろく登録されて
る、ね、あとかそういうやつ、そういうやつ、はいはい、なんかあの家庭ユーザーの人とも登録してくれるようになってて、うん、でちょっとまあウィキっぽい感じのニュアンスもあるから、うん、みんながそのいいところとかルールとかをこう書いたりして写真とか投稿されるような、うん、まあ食べログボードゲーム版というかウィキボードゲーム版というか、
うん、
あのボードゲームギークって言うと分かるかな、うん、まあ、それの日本版というかのがあって、
うん、
でまあそういうところのなんかランキングがあるんだよ、なんか人気ランキング、
うん、
であのボードゲーマーの人気ランキングのトップ30ぐらいを全部拾ってきて、
うん、
で何したっけな、価格帯なんか X 軸 Y 軸でこうマトリックス書いて、
うんうん、
価格帯とあとそのボードゲームのライトなライトユーザーとかヘビーユーザーみたいなのの分布図書いたのよ、
うん、
このゲームはこのぐらいの値段でこのぐらいヘビーな人に遊ばれてますみたいなので分布図書いて、で今後のボードゲームの未来はこの辺に可能性があるみたいな資料作ったのよ、
うん、
でその時にそれ作ったの2018年ぐらいの18か19ぐらいの日付が書いてあったから、
うん、
まだコロナ前なんだけど、
うん、
その時になんかいくつか仮説を書いてて、
うん、
この辺が来んじゃねえのみたいな、そのうちの1個に一人用来ると思いますみたいなの書いてたの、うん、でも今ちょっと緩やかに来るだろうから今のうちに仕込んどけばうんたらみたいなことをいろいろ書いてたら、
うん、
コロナで俺が思ったより早く一人用ゲームの需要が見えてきた感じがする、
うん、
その後まあ、で、うん、その時俺はその一人用に可能性があると思いますって言っておきながら、
うん、
あの結構のんびりしてたから、
うん、
一人用ゲームをあんまり出せてない、
うん、でも実際出せてはいるんだよ。
え、どういうこと？じゃあ俺が、
うん、
あの時言ってたのはこういうことだっていう、
うん、
自分の仮説を証明するかのような一人用ゲームを自分が担当してゲームとしてまだ出せてない、
うん、一人用ゲームか。実際最近で言うと一人用ゲームで代表作みたいなのあったりするの？
いや、なんかいろいろ出たからわかんないね。あの海外のゲームとかも増えてんだよね、一人用。
お、
まあ、逆に言うと一人用ゲームの王者だって言われても、
うん、
まあなんか別格だなって思うのはシェフィ
ー。知らない。
シェフィーは2017年より前にあったと思うけど。
いや、でもそれでも当時は別に追ってなかった
から。そうですね。羊を増やすカードゲーム。はい、
はい、
それ以上言っても多分分かんないと思うから、
はい、これ聞くような人だったら知ってる。
これ聞くような人だったら、あ、なんで佐々木そんなの知らないんだ、ペンって言ってると思うけど、まあ、で海外のゲームとかもなんか最近流れとしてはソロプレイ対応はかなり増えてる。なんかもうメーカーがそれをもう当たり前のように求めるみたいな。
ソロプレイゲームってやったことないから、いまいちイメージがつか
ん。なんかその 3、4人とかで遊ぶ時のルールとちょっと違ってもいいのよ。1人用ルールは専用のなんかこのギミックが入ってきますみたいなのでもいいから1人用ルールが入ってるっていうことをメーカー側が重視してる、
まあ、確かにとりあえずやって面白いかどうかは分かんないけど1人プレイもできますって書くだけで違うもんね。
そうだ、とりあえず買って無駄にならないじゃん、うん、人と集まれなくても無駄にならないし、うん、あとその説明書読む時も、うん、実際に目の前で盤面を動かしながらルールを自分で把握して、うんうん、だからゲーム会に持っていく前にルールブック読みながら一回自分でソロプレイで遊んで、うん、なんならそこでちょっと楽しんでで複数人でやろうみたいなことができた方がいいからってことで、一人用ルールはついてる海外ゲームの比率はかなり上がってるはず、うん、であと全体的に直接攻撃の要素が減ってきてるんだよ多分。
直接攻撃？
なんかちょっと俺そんなに専門じゃないんだけど90年代のボードゲームとかもっと前って、
うん、
その直接攻撃の要素が結構、まあ、あいつ足止めしてやれみたいなで直接こう、
うんうん、
ちょっかい出してなんかお金減らしちゃうとか奪っちゃうとかそういう要素が結構あるわけよ、うん、
ショット的な。
あそうそうそうそう、まあまあノイで言うとショットみたいな、うん、まあ、あれのもっとその戦略2時間とかかかるような戦略ゲームとかでなんか個人を狙い撃ちできるみたいな、うん、だからあいつ1位だから叩こうぜみたいなみんなでみたいなことがルール上普通に入ってたわけだけど、
うん、
なんかそれの比率がどんどん減ってってるというか、まあ、協力ゲームが増えてるのもあって全体的に協力ゲームよりあとパズルゲームよりというかレースゲームになってるというか、
うん、
人を蹴落とすんじゃなくて
みんなで走って
くる相手より先にゴールしようみたいな、うん、でどっちかというと邪魔されずに自分の手元の箱庭というか、
うん、
自分のなんか農場を一番発揮に発展させようとか、うん、なんかそういう系統の比率が増えてると思う全体的に。
まあボードゲームを遊ぶ場に集まる人たちの性格に合ったゲームデザインになって
きてるところ、遊ばれ方がおそらく変わったんだと俺は思って、うん、昔はそのSNS とかがないぐらいの時代だから、うん、まあ仲間内じゃない、
うん、
まあ、だから、うん、極論言ったら学校の友達とかで遊ぶような、
うん、
もうすでに関係性が構築されてて、お前ふざけんなよとか言い合えるような中で遊ばれてる、
うん、
ゲームとして発展したんじゃないかなと思ってんだけどね、うん、それ SNS とかでできてなんか初めましての人とかで遊ぶ場とかがめちゃくちゃ増えるわけ、
うん、いやそうだね実際ボドゲカフェもそうだし、
そうそうそうそう、
メタバースじゃないけどさオンラインで知らない人たちがその場でなんかランダムに
寄り
集められるみたいな、ね、
このゲーム気になるんで遊びませんかみたいな感じでそのゲーム目的で集まったりとかするわけで、はいはいはいはい、っていう場が増えたわけで、そうするとさ、うん、なんかその初めましてでゲーム興味あって集まった人たち同士でさ直接攻撃やり合うよりは、
うん、
なんか平和に自分の陣地とかをうまくこうやれて、ああ自分が1番でしたねとか2番でしたねとかやった方が、うん、まあ、いいよねっていう。
なるほどね。
でそれだけだとちょっと味気ないからちょっとパズル要素が入ってきて手元のカチャカチャしたコンボとかでちょっと楽しいみたいな、
うん、
でそうなってくるとソロプレイ作りやすくなってくるんだよ、
うん、なるほどね、
はい、
人がいないからなんなら一人プレイでも回せる、
ね、あそうだからパズル化っていうのはそこも多分あって一、
うん、
人用やりやすいしあとその NPC とか入れやすいね、
うん、
なんていうの、
まあ、自動処理的な動きをする、
この動きの仕方でこいつは行動しますみたいな自動プレイヤーみたいなのを入れやすいんでパズルゲームすれば、うん、だからそういう時代の要請もあってなんかそういうのが増えてきてると思う。
なるほどね。
だからどうなるかな日本の当人ボドゲというかインディーズ業界パーティーゲームが減ったのかな。減ったって印象はあんまりないけどすごく多様化した感じはする。なんかまんべんなくいろいろある、
うん、
やっぱり人狼招待陰徳系もあるしあと取り手トリックテイキング系もあるし、うん、で1人用とか2人用も増えてきたしあと全体的に値段が高くなってきたね。
あそうなんだ。
イラストとかのクオリティがみんな上がってきて。
あなるほどね。デザイナー使うのが当たり前だった。
当たり前になってきてるね感じとしては。なんか、 あとそのチャック袋で出しますみたいなのはその激減して、
へ
みんな印刷所を当たり前で使い小綺麗な絵を入れ、
うん、
なんか2017年とかの頃2016年の頃とかってすごい体感だけど小箱1500円ぐらいのゲームがなんか平均ラインって感じの印象だったんだけど、うん、今小箱でも2000円とか2500円とかがザラにある。
なんか我々の頃はさ5年前とかはさなんか箱はちっちゃいほど喜ばれてたあれがあったけど今ってどうなの？逆にでかい箱の方が
いやバラバラになった。
あそうなんだ、うん、
バラバラになった。なんかそのちっちゃいゲームもあるし、
うん、
やっぱ大きくして4000円とか、
うん、
まあ、俺らの時多分それ4000円とかだけでさ、うん、まあよくすぐ勝負しましたねみたいな感じだったよ、うん、今6000円とか8000円とか全然売ってるからね。
ああ、
うん、なんならメーカーのゲームより高えみたいなのがバンバンある、うん、あるし減ってないってことはまあそれで回ってる人たちもいるってことだね、
うん、いや改めてなんかその結構前から俺はそう思ってたんだけどボードゲームってさ実際のところ面白いよりも面白そうの方が重要だったりするじゃん。ボードゲームと言わずに、
まあまあゲームはそう、
ゲーム全体そう、
ゲームはそう、
なぜならその面白いって分かるのは買わないと分かんないから。
そうそうなん
です。しかもボードゲームってまあ今は分かんないけど複数人いないと行ってしかも場所があって潤沢な時間があって初めて遊んで分かるものだから、それが重要ではあったけどやっぱ SNS とか YouTube の影響でそこも変わってきたんじゃない？
変わってきたね。あでも面白そうの研究は多分進んだと思うよ。
うん、
だからその写真映えする、まあ俺もその、うん、モテゲーム時代からずっと言ってたけど、でそれを仕事でやってるわけだけど、うん、やっぱその旗から見て面白そうみたいなのとかはやっぱすごい重要で、そういうのをみんな切磋琢磨してやっている。
うん、
でも逆にめちゃくちゃ旗から見て面白そうなのにやったら全然面白くないゲームがすごい多いけど、
うん、ああそうなんだ
そう、まあでも そこは逆にやっぱりなんていうの、一朝一夕じゃ身につかれんじゃねえの説もある。
まあ面白そうであれば買っても意外と後悔しないのもあるけどね。
本当俺
面白そうだから置いといてもいいかみたいな、
後悔するよ。で面白そうが増えて困るんだよ。
あ
困るっていうか、まあ、困らないんだけど、
まあ、
財布が足りないよ。
ああなるほどね。逆にそっちか、買う側の目線としてか。
そう、あの貧乏ボードゲーマーのざれ言なんだけど、ね、お財布が足りない
よ。でさらにそこでそれによって一周してさ、みんな動画見始めるじゃん、それ面白いんかみたいな。
そうなんだよ、旗から見て面白そうだけどやったら面白くない率がまあ上がるわけじゃん、うん、まあ、これは別にそんなもんかなと思うけど、うん、あの裾野が広がるってい
うのは、まあ、いいことでもあるよ、
うん、で、まあ、そうするとやっぱさ、タイムコスパとかタイムパフォーマンス、タイパップコスパを考え始めて、うん、で動画でレビューしてくれる人とかも増えてきてるから、
うん、
まあ、そういうのもやっぱ見たりするよね。
なんかあとさ、デジタルゲームってさ、ゲームを簡単に酷評する人たちがいっぱい見つかるじゃん、
うん、
ボードゲームってゲームをちゃんと酷評してくれる人たちっているの？
あんまいない。
やっぱそこ難しいね。
難しい。
なんだろうね、この言いづらさ。
言いづらさはやっぱ距離の近さだと思うよ。
ああ、まあそうか。作ってる人たちは距離も近いもんね。
そう。だいたい作ってる人たちはもうエゴサしまくるから。
うん。
うん、酷評したらもう見るから、うん、作者が。
デジタルゲームも作ってる人たちはみんなエゴサしてるから見てるけど、
見てるけど、
あれは企業っていう看板があるからね。人は
そうそうそう
けなせないけど、看板だったらいくらでも石投げるじゃん。
そうそう、あの会社はマジクソかよ、うん、運営クソみたいな、その運営というこの、
うん、
なんかぼやーっとしたものを叩くじゃん、
うん、
でもボードゲームその人いるからね、ツイッター上とかにこの人作者ですみたいな感じで、う
ん、まあ、個人だもんね、作ってる
の
ね。
そう、しかも個人がね、あの趣味でやってますみたいな、自分のお金でやってますみたいなことで、なかなかデリケートではあるね。
そうね、
どっちの意見もあんだけどね、うん、いやこっちはそういうなんか限られたお金とかいろいろ使って人数やってるんだから、そんぐらい言う権利あるだろうみたいな、うん、むしろ言った方が伸びるだろうみたいな業界、うん、っていう意見もあるし、いやひどいだろうみたいな意見もあるしで その、まあ、どっちも過激派はいるじゃん。で真ん中の中間層は、
う
どっちかなってなった時に、まあ無難だから黙っとくかっつって、黙るっていう。
YouTuber にもいないの、そういうちゃんと酷評してくれる人みたいな。
あんまり見かけないけど、
そもそも面白くなかったら動画にして取り上げないってことなのかな。
かもね。
YouTuber たちもそれで飯食うわけだから。
いやでもね、飯食える、なんかボードゲーム YouTuber として飯食えてる人ほとんどいない。
まあまあさすがにそうだよね。でもでもなんか最近そのこういうボードゲームがあってって話を聞いて、えっ、ー、ってそれ持ってんのって聞いたら、いや動画で見てって、
はいはいはい、
人増えたよ。
なんかその飛び抜けた一部のタイトルとかは、うん、そのボードゲーム YouTuber じゃなくて単純に人気の YouTuber が、はいはいはい、今日はボードゲームやってみますこれみたいな、
確かに、
まあ、ハッピーゲームとかそういうことだし、まあ、イトとかも結構そのレベルに取り上げてもらってるんだけど、でもまだ佐々木知らねえっつってるから、
うん、
まだまだやなってい
う。確かに俺の耳に届いたら相当なもんだよ相当なもんだよ意図でそれを意図を超えなきゃいけないってやばいね
意図めっちゃ売れてるけどな、おかげで。
これ大丈夫、止まってない？
え、最大レコーディング時間は60分。
ああ60分過ぎた、俺まだ撮れてる。
ちょっと待った、もう一回。はい、アンカーの最大録音時間が60分ってことを知らなかったよ、
うん、
だから1分半ぐらい撮れなかった。これが初めてのあれだね、壁だね。
まあ
落とし穴だね。
とりあえず俺はあるからいいけど、はい、あでも一旦休憩する。ちょうど60分ってことで。
休憩って何すんの？
水を入れてくるとか。
ああ入れてきていいよ、じゃあどうぞどうぞ。
一旦止めるね俺も。